ここは今もあの日の生物部の部室。今日も誰かが生物にまつわることをざっくり話しているようです。
本日この今もあの日の生物部の部室にね、遊びに来てくれた方がいます。
はい、
はい、脳と食のラボラジオ、脳食ラジオの TT さんとゆとさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしく
お願いします。
イェイ、TT です。
ゆとです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。共通のリスナーさんも結構多いみたいで。
うん、うん、うん。そうですよね。そう、だからもう紹介なんて大丈夫だろうって思うんですけども、ね、それぐらい馴染み深いところだなと思うんですけれども、まあ、あの、はい、告知としてね、僕たちも、まあ、僕とシロも、あの脳食ラジオさんの方にね出演して、脳学部について、うん、脳学部、はい、もっと人気の出る方法、ね、方法っていうか人気が出るのどうしたらいいかっていう話をしました、うん、ぜひそちらもお聞きください、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
ということで、じゃあ TT さん、結構この今回のテーマあれですよね、はい、これを話したいと話し合いをしまして決定しましたよね。
そうです。僕からちょっとリクエストさせていただきまして
、はい、TT さんの持ち込み生物、
はい、コオロギですね。
コオロギ、
はいはい、まあ、僕ら番組で食べるものも結構扱っていて、はい、あのその新しい食みたいなのも結構あげてて、
うん、
で、うん、なんかね、今後の未来の食として大豆ミートとかも喋ったし、培養肉まだ喋ってないですけど、うん、まあ、そのうち喋るかもしれないし、でコオロギも出てきて、でもコオロギが何者かっていうのを考えたり深掘りする上で、やっぱちょっと仏作さんの力が必要だな。
必要だそれは。
ことでですね、まあ、別にあのなんかこうコオロギを崇めたいとかそういうわけでもなく新しいテクノロジーのコオロギを深く知りたいな、まあ、ざっくり知りたいなと。
ざっくり。ざっく
り。大事大事。
ちょっとリクエストさせてもらいました。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ今回はそのまあパート1がまあコオロギにまつわるざっくりした基本情報と、パート2がそのまあ脳食ラジオさんを含めてちょっとこうコオロギ食についてね、本格的に話をしていきたいと思うんですけど、ね、
本格的に
ざっくり、
はい、ざっくり
本格的にざっくり
本格的にざっくりいきたいと思いますはい、じゃあオープニングいきます。
オープニングいきますか。はい、
はい、
生物をざっくり紹介するラジオ、仏作セカンド。
今もあの日の生物、トヨです。
シロです。
脳食ラジオの TT です。
ゆとです。
はい、今日は何を紹介するんですか。
はい、今日は、まあ、持ち込んでいただいた、コオロギ、あとはコオロギ食についてざっくり紹介します。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
いやー、皆さんコオロギって知ってます？
知ってますよ。
ギリ知ってるくらい、うん、
そう、コオロギが基本情報からね、バーっとまたいざバーっとただただ一方的に話をしていきたいと思います。
はい
、はい、まず基本情報は、動物界節足動物門、昆虫綱、バッタ目、キリギリスアー目、コオロギ浄化に属する生き物の総称ですね。はい、でそのうちケラ科、アリ塚コオロギ科、カネタタキ科、コオロギ科に分かれて、一般的に言うところのコオロギはコオロギ科に属する生き物ですね。うん、結構このキリギリスアモクに属するっていうのもちょっと、
うん、
うん、驚きでした。
キリギリスの仲間ってこと
ですか。キリギリスの大きな括りで言うとキリギリスの仲間です。はい、でさらにこの中には有名どころで言うと、まあ、諸説あるけれどもスズムシ、あとはマツムシもいます。
へえ、
だから綺麗な音を奏でる系。あ、そうそうそうそう、うん、そうです。
マツムシの歌とかありますよね。
そうなんです。チンチロチンチロチンチロリン、
チンチロリンってやつ。
で、日本ではエンマコオロギっていうのが多分、まあ、みんなが見ているところでよく知られてるところだと思います。で、あとはいろんなペットの生き餌としてヨーロッパイエコオロギとかフタホシコオロギの人工繁殖販売が行われてます。で、これ多分本当に何だろうな、カエル、トカゲ、あとは強系の虫とかを飼育されている方はすごい馴染みのある生き物だと思うんですよ、コオロギがね。どうですか TT さん、ユトさんってなんか生き物飼ってます？
子供を飼ってます。
子供を飼ってます。
いや、ちょっとあんまり飼ってないんで。
飼ってないですね。
一般的なんですか、その動物とか昆虫の餌としてコオロギを使うっていうのは。
そうですね。多分、まあ、後の方で言うと思うんですけど、高タンパク質、高栄養価なので、やっぱり、生き物を大きくしたいなっていうんであれば、多分このコオロギがよく使われるかなと思うんですよね。で、実際僕もムカデを育てたので飼っていたので、ムカデを飼うためにヨーロッパイエコオロギを繁殖させるみたいな、
はいはいはい、
っていうのをしてました、
なんかの回でも言ってましたよね、それ。
そう、そうなんです、いや、ムカデが超可愛くてかっこよくて、まあちょっとね、そういうごめんなさい、ムカデとか変な話しちゃって万人受けする生物じゃないなと今気づいて
仏作っぽくていい、
生き餌じゃないとダメなんだよね、コオロギって。
あ、
確かに。
やっぱりこう動いてる生き物を認知するみたいなところだと思うので。
あ、
なるほどね、
ま、多分カエルとかトカゲみたいな、あそこまでちょっとなんだろうな、こう目もよく見えてるだろうし、脳もね、ある程度大きい生き物にとっては別に死んでてもいいのかなとは思うけど、ですね、はい。で、そんなコオロギの形態なんですが、だいたい成虫の体長は1センチ前後からまあ4センチぐらいですね。
そんなでかいのいるの？
4センチはでかいな。
4センチはちょっとでかいなって思うけど、そう。で、最小で3ミリ。がいます。
3ミリ生体で
生体なのかな、
へえ、
ちっちゃいの、
幼虫じゃなくて、
で、体の色は黒から茶色のものが多くて、頭部には長い触角を持っていて、腹部にも一対の尾毛っていうね、毛があります。毛っていうか、まあ、トゲみたいな感じなんで、
あるかも、
そうなんです。で、メスは長い産卵管を持ちます。卵を産みつける用の、まあ、管みたいなものですね、で、地上性、半地上性の多くの種類は他のバッタ目昆虫に比べて胸に柔軟性があって、もう頭さえ通ればもうスイスイスイとくぐり抜ける種がいるので、すごい。だから結構どこでも見かけるなっていうのはあると思います。
いろんなところに侵入できるってことですか。
そうなんです。
侵入しやすい
ちょっとこれを聞いてね、またうわって思っちゃう人もいるかもしれない、はい。で、まあでもやっぱ見た目バッタっぽいんで、ね、後ろ足も長く太く発達してますし、で、その足なんですけど、すごくて、その
足
付け根の方に耳を、まあ人間でいうところの耳があります。
へえ、そんなとこに。
そうなんですよ。でも、その感覚で、そこの感覚器が刺激されると、なんかもう体が硬直したりするので、捕食者から逃れようと石の隙間に入り込んだり、まあ、人が指でつまんだりすると、まあ、義肢、まあ、つまり死んだふりをすることもあるみたいですね。
動くとやっぱ捕まるからっていう、さっきの。
まさにその通りで、やっぱカエルとかだとなんか目に映ったもの全部食べるみたいな、すごいのがいるので、死んだふりしてた方が食べられないみたいな、っていうのがあるみたいですね、
なるほど。
で、成虫のオスは、まあ、前羽に発達した発音器を持っていて、まあ、種特有の鳴き声を出しますね。
発音器、そういうことか。
へ、これが、まあ、歌にもなってる通り古くから親しまれているところだと思うんですよね。で、発音器のないものとか、あとは前後の羽が、まあ、鱗状に退化したものとか、もう全くなくなっちゃってるものもいるので、まあ、種によってもその羽のタイプとかも、あるみたいなので、 まあ、いろんなタイプがいるみたいですね。
うん、
うん、
コオロギの中でも鳴かないやつがいるんだね。
あ、そうなんですよ、
うんうん、
ヨーロッパイエコオロギ飼ってたけど、その羽がちゃんと発達してるものと発達してないものがいて、その差何なんだろうなっていうのもちょっと気になってたところなんですよね。
人間じゃ何、その生き餌としては、うん、なんかその、うん、まあ、なんか生き餌の話になっちゃうけど、なんかその餌としてのコオロギっていうのは結構鳴かないやつが主流とかだったりするの？
いや、これはね、多分コントロール難しいんじゃないかな。多分、うん、同じ種だけど羽が発達するものもいれば、うん、発達してないものもいるみたいな。
ああ、なるほどね。
あ、で、うん、そう、それはなんとストレスによるものらしいです。
へえ。
そう、羽って長いと飛ぶこと、飛翔することができるんですけれども、うんうん、そう、これどうやら長い羽のタイプとして羽化して、で直後に足を失うと飛翔せずに後ろ羽を脱落させて飛翔能力をなんか放棄するっていうのもあるみたいですね。
へ、足も羽も放棄するってこと
ですか？足も羽も放棄みたいな。
イモムシみたいな。
だからもう羽って羽って移動するみたいな感じなんですかね。
ほふく前進みたいな。
ほふく前進みたいな形で、なのでコオロギはその体にそのストレスを受けると体内のホルモンがこう長い羽による飛翔というそのある種冒険的行動っていうのをその個体に控えさせるように働くんじゃないかって言われてます。
ああ、なるほどね。
なるほどなるほど、興味深い。
その場でじっとしてみたいな形で、うん、っていうのがあるみたいなので、まあ、うん、
人間も恵まれてる時の方がなんか活動的だったりして、
うん、いや、そうですね、確かにそれがあるかもしれないですね。で、生態なんですが、もう本当にさっき言ったようにどこにでもいます。これはもう、
うん、
もう田畑草原森林人の家とかいっぱいいて、で種によってはもう乾燥地とか湿地とか、
あ、
もう産地も海岸などにもいるので、
あ、どこにでもいます。海岸ってすごいね。
海岸もいる、う
ん、そう。
で、ほとんどのコオロギは夜行性で、日中はまあ草陰とか石の下、穴とか物陰に潜むことが多いですね、
うん、
で中には洞窟性のものやアリの巣にもう矯正しちゃってるものもいるみたいです。
え、
矯正、
曲がり
曲がり
シェアハウスシェアハウスしてるアリとシェアだからアリとキリギリスってそこから来てるんじゃないかなみたいな話あります。
なるほど、同じ分類って言ってましたね、さっきね、
うん、そうなんです、キリギリスと上位
概念では、
うん、上位概念そうで、触覚とかその鼻毛、耳とかなどの感覚器とか、あとは鳴き声はなんかこれらの暗い空間に適応したものなんじゃないのっていう風に言われてるみたいですね。なんか見えない分いろんな感覚を研ぎ澄ませたり、いろんな音とかでコミュニケーションを取ったりってことでしょうね、
うん、コウモリとかもそうでしたっけ。
あ、コウモリもそうですよね。
コウモリ
超音波で跳ね返りでいろんなものを感知してるみたいな、
う
ん
う
ん、
物理っぽい、
うん、あ、物理そうで、天敵はカマキリとかクモ、ムカデ、カエル、トカゲ、もう鳥類、もういろんな人たちにそう食べられるみたいな形で多分生きづらいなと思うんですよね。
うん、今人類という天敵も、
あ、増えました
からね。
そう。であとは湿地に適応した種類とかは水面に落ちてももう水に浮けるようになってて、で人間の平泳ぎのように後ろ足で水面をこうバシバシ蹴ってかなりの速度で泳ぐものもいるみたいです。
イメージつかないけど、タガメとか泳ぎますよね。
うわ、タガメとか、そうですね。水生昆虫は確かにそうですね。
うん、水を弾くの、
水をなんかは、うん、浮くってことは多分弾いてるんだろうね、
うん、
ということで、であとはもう何でも食べるみたいです。雑食性ですね、
うん、
あ、うん、まあ普通成虫はこの夏の終わりから秋にかけて、まあ、現れて、まあ、種によって特有の鳴き声で求愛をします、
うんうん、あ、求愛なんだ。
求愛で交尾が終わったメスは土の中とか植物の組織内に一個ずつ卵を産みつけますね、うん、でオスはなんかこう精子の入った袋、まあ、性能とかを メスに渡して、でメスはそれを体内に入れて、で受精をするっていうような流れですね。でメスの尻尾の先には長い産卵管があるので、これをもうドスッと土の中に
突っ込む
埋めて突っ込んで、で産卵したりもします。
ああ、
バッタみたいな感じなんです、そういうところは
ね。もうそこの点はバッタとかだよね。
うん、
だからバッタとかがなんかじっとしてる時にね、なんかあバッタだとかって思って捕まえるとお尻がニョキニョキニョキって産卵中だったねっていう
すいません
ごめんごめんみたいなっていうのがあったりするみたいですね。で日本の本州とかだと温帯地方に生息するものは冬になる前に産卵して死んじゃって、で卵で越冬して暖かくなると孵化するっていうようなものが多いみたいです。
うん、じゃあ1年生きてないんだね。
1年生きてないね。うん、
へえ。
だからこれらのコオロギは、まあ、1年に1回しか増えないんですよね、冬が一発はパチンと挟まっちゃうとね。
あ、
うん、なので、まあ、ここからね後半の話につながるところだと思うんですけど、実はこれ大量飼育には適さないんですよ。だから生き餌としてはちょっと向いてないかな、まあ、食用としては向いてないかなって感じです。だけど、
うん、そうなんだ。
そう、食用や飼料等に餌用にね飼育されるのは、フタホシコオロギとかヨーロッパイエコオロギがすごい人気だよっていうのは、なんでかっていうと、もう結構な温度があれば、まあ20何度から30度ぐらいの温度のがあれば、もう一年中産卵して、で飼育条件が整うともう爆発的に増殖するんで、もうぶっちゃけで言えば僕はもう手が負えなかったです、増えすぎて。
あんま増えるんですね。
なので結構もうちっちゃい時からムカデにあげたりして、なんとかねあのあげてましたけど、うん、結構増えました。すごい本当に増えますこれ。
へえ、
うん、だからまあ生き餌に採用されてるのかなって思います。
うん、なるほど。何でもコオロギだったらいいわけじゃないですね。
そうですね、うん、やっぱ産卵が一年中できるこの2種がやっぱ人気なんだなっていうのは思いました。
うん、うんうんうん。
で幼虫は小さくて羽がない以外はもうほとんど成虫に似てます。
うーん。
で脱皮後のコオロギの羽はちょっと白っぽくなっていて、しばらく時間をかけて羽が固まると黒っぽく色づいてきますと。で5から8回脱皮してやると大きくなって成虫に なります。なので不完全変態ですね。で自身の脱皮した抜け殻を食べる習性があります。
エコだ。
エコですね。で結構あっという間に大きくなるんですけど、でもなんかその割にあんまり汚くなってないなっていうの、その脱皮の抜け殻とかないなって思うのは多分食べてるからなんです
。ああなるほどですね。うん、そうなんかコオロギ食の特許が見せたら、うん、あの飼育中に共食いをするみたいな性質があるらしいんですけど、うん、本当ですか？
共食いもします。
共食い。
は
い、
なのでこれ実はヨーロッパイエコオロギを育てるための餌はその共食いをさせないような餌みたいなのが売ってて、
へえ餌
で、まあ、そうなんです。餌でも多分餌をしっかり与えてれば共食いをあえてすることはないと思うんですけど、
お腹減ってれば争わないと、
うん、多分そうなんです
よね。あお腹がいっぱいだったら、
うん、満足してれば。
そうなんです。なので多分ヨーロッパイエコオロギを育てる人は共食い禁止用の餌みたいなのは多分馴染みがあると思います。
なるほど。なんかフェロモンとかも関係あるんですかね、その餌
かもしれないですね。その辺はちょっと分かりません。
出ましたね。
出ました。
生聞いたらよかった。
無理やりいたしましたというような感じで、はい、であとはその他として、まあ、これがねあの僕のパート1の最後なんですけれども、その他としては、うん、コオロギを飼ってその鳴き声を楽しむ文化いつ頃からあったと思いますっていう話なんですけど、どのぐらい前からコオロギの鳴き声いいな飼おうって思い始めたと思います人が。
飼うんでしょう。
平安時代とか
鹿とかそういうレベルが必要なんでね。
あ飼うか、
うん、
あ
庭にいるのを聞くとかそういうことじゃないもんね。
あでもどうなんだろう、その飼育するっていうなんかそれがどういう意味合いで飼育になるか分かんない、庭に連れてきて庭に放し飼いの飼育だろうしっていう。そう TT さんから平安時代
そうなんか、わかんない。あんまちょっと歴史苦手なんですけど、なんかあの、俳句とか、なんかこう、なんだ、俳句は新しいか、書物とかになんか残ってそうな、感じはしますけど。
そうなんです。
千年、500年前とか、1000年前とか。
ああ、どうですか、ゆうとさんどうですか。
いや、僕、TT さんに、いや、完全に先越されたと思って、まあ、その、歌短歌とか、そういうものに使われて、広まったのかな、みたいな、イメージを想像しました。
ああ、そうですよね。で、白はどうです?
まあ、同じこと書くことなんですけど、ちょっとまあ、じゃあ変えてみると。
変えてみると。
やっぱあの、ね、農業には打撃なので、むしろ駆逐する対象なんじゃないかと。
敵。
いうところで、買うっていうのをわざわざするのであれば、江戸とか。
江戸とか。ああ。
明治とか。
ああ、最近だね。そう。
明治最近。
昔はもうなんか、あの、買うとかしなくても、もうその辺にね、あの、いるじゃん。あの、田んぼが。家すぐ出れば田んぼとかあるかもしれないでしょ。今はもう舗装されちゃってるからさ。
あ、そうですね。
そう。だから明治です。
明治。そう、これはですね、古代ギリシャぐらいまで遡ります。
もっと前。紀元前。
そうなんです
ね。あ、そうか、日本じゃなくてってことね。
あ、うん。で、日本は
世界でってことね。
日本は8世紀後半ぐらい、奈良時代ですね。
ああ。
万葉集とかにも出てきてるみたいな。
なるほど。
そうみたいなので、結構古くからこう人間の文化に馴染んでるなっていう気はしますね。
なんか意外っすね。なんかてっきりその僕らコオロギとか鳴き声とか聞くとその和歌とかそういうのも感じちゃうけど、だから勝手になんかこう、クールジャパンコオロギみたいな感じで思ってましたけど、そういうのを楽しむ文化があるんですね、外国ってか西洋にも。
ああ、そうなんですよ。
確かに、外国もあったのか。
そうみたいで、なんかドイツとかイタリアとかもあるみたいですね。
へえ。
なので、まあ結構そういうところで根付いて、その他にもいろんな国で鳴き声が親しまれて、アフリカとかのある地方ではコオロギの歌には魔力があると信じる文化もあったみたいです。
ありそう。コオロギの音が聞こえなくなったからたたりが起こるみたいな。
コオロギが一斉に鳴き始めたとか。ありそうですね。
まあ、ということで、結構音としてね、人のなんか文化に入り込んで多くの人々をね、魅了した生き物なんですが、じゃあここからパート2ということで、今度は音だけではなくて、食の方にも21世紀では注目されてる生き物ですよね。
そうですね。ちょっと僕からもちょっとなんですけど、
はい、
最初に虫が好きですか、虫は好きですか。まあ、豊さんは好き。
大好きです。もうカブトムシ120匹今年は。
もう自分は嫌いです。
あ、嫌い。しろさん嫌い。家が農家だから。それはどういう嫌いですか。
どういう嫌い、もうなんか虫っていうもの自体がもうあんまり好きではないですね。
あ、
なるほど。別にそのうちの父ちゃんの畑を荒らすからとかじゃなくて、
なんかそういうなんか恨みみたいな感じではないです。
うん、ゆとさんは。
いやー、見た目はね、あんまり好ましくはないものが多い気が。
あ、なるほどですね。
しますけどね。
僕もあんま好きじゃないですね。
そうなんですね。
あの、家にゴキブリとか出たら、
あ、
多くの人はパニックに陥ると思うんですけど、トヨさんは普通ですか。
うん。追いかけたくなっちゃいますね。
なるほど。すごい。
いろんなところで言ってるよね。
TT さん、北海道の方に大学通われていて、
はい。
それはもう、ゴキブリとかって出なかったんじゃないですか。出たんです
か。ゴキブリ、
北の方はいないっていう
ね。いないですよね。
うちの母ちゃん、北海道出身で、
ああ。
本州出てきてゴキブリを見たときに、あの、カブトムシかクワガタの一種だと思ったっていう。
はい。まあ、一種っちゃ一種って。
そう、まあ、
結構遠くない。
そうなんですよ。それで、ゴキブリもある、でもあるあるだと思うんですけど、で、この、虫、ちょっと嫌だな、みたいな。
うん。
なのに、コオロギを食べるみたいなところで、ちょっと虫が嫌だな、のところを、ちょっとお話したいと思うんですけど、
はい。
なんか最近の、東大農学部の研究で、なぜ、虫が嫌なのかっていう、こう、 心理を、メンタル、明らかにしたのがあって、もう結論の、結論っていうか、重要なことの一つが、虫を外で見るか、家の中で見るかで、
うん、あ確かに。
だいぶ違うと。
そうね、どういうこと？
外で見るときはそんなに嫌じゃない。あと、その農作業してるときに虫が出てきたのは全然平気なんですよ。
うん、
だなんかその農作業してるときになんかその手の上になんかそのゲジゲジが乗っかってきたとか、それは全然大丈夫で。
そうなんだ。
でも確かに家の中とかなんか室内に蛾が入ってきたとかそういうのも全部やですね。
そうか、それか
場所ですね、確かに。
そうなんですよ。豊さん、これが多分多くの方の心理なんですけど。
そうなんですね。
ゴキブリとかもうちのおかんとかもさっき言って。北海道いなくて、うん、出てきた時は外で見て、あ、クワガタかカブトムシかなとか言ってたのが、
うん、
家の中に出ると誰か殺してみたいな風になると。で、これがやっぱ肝で、外で見る虫っていうのは多分こうなんか生態系の一種として捉えてるみたいな感じなんですけど、屋内で見る虫ってやっぱりその嫌悪感があって、なんでかっていうと、もう同じ空間に閉じ込められてるので、もし刺されたらどうしようとか、
うん、
刺されたらなんか感染症とか持ってるんじゃないか。
うん、
だから、アースジェットとかで殺すみたいな。
アースジェット
別にそのままにしといてもいいわけだけど、わざわざ殺すのは、その何かしらの病気が自分に移ったら嫌だなっていうのがあるらしくって。で、今都市化が進んでるので、その外で虫を見ることがなくなってきたと。
うん
だから虫は屋内で出会うものであって、屋内で出会う虫は怖いやつだっていうことがもう都市化によって促進してるらしいですね。
だから虫自体がダメみたいな感じになるってことなんですか。
いや、そうなんですよ。
うん、
で、実際に実験で明らかにしていて、ある虫の写った4枚の写真があって、で、この4枚がテーブルの上とかにいるパターンと、
いやだ、
後ろが葉っぱとかにいるパターン で、 で、虫の大きさとか種類は全部同じ、配置とかも全部同じなんですか、背景だけ違うもので、どんぐらい嫌ですかっていうことを実験したら、やっぱ背景が自然な方はあんまり嫌じゃないです、みたいな。背景がテーブルだとちょっと嫌ですっていうのが。
確かにそうですね。
あって、これなんか10個か12個ぐらいの虫を対象にして全部、ほぼ全部がその傾向が出ていると。はい。いうことなんで、まあ、ちょっといきなり食っぽくない話ですけど、やっぱ昆虫食がなんとなく嫌だっていうのは、まあ、こういう心理的な、
心理的な、
そうか、でも昆虫食、食ってことは室内で食べるってことですもんね。
そうそうそう、
だからそう、本来自然にいるような、自然に馴染みがあるものがなんで今皿の上に出てきてるんだって
言われて、そうそうそう、
非現実的みたいなところが。
そうなんですよ。
テーブルの上でも嫌なのに皿の上だったらなおさら嫌だみたいなそういうことですよね。そうそうそう、
だからこう農村に住んでる人が、
うん、
例えば長野県でハチノコとか食べたりとか、
ハチノコ、
昔の人とか農村部の人が昆虫多分食べる分には、あ、まあこの生態系の一つであり、食物連鎖の一つであるみたいな感じで多分昆虫を食べると思っていて、で、都市部の人からするとなんかやべえやつ食べなきゃいけないみたいな、罰ゲームみたいな、なんかそういう感じらしいですね。なのでこれ調べてて思ったのは、あの、まあ、マーケティングみたいな話で言うと、昆虫食のパッケージとかに、わざわざこう虫のイラストとか、書いてたりとか、あるいはもう、昆虫の、そのなイラストで、コオロギパウダー入りって、わざわざコオロギのシルエットが書いてあったりとか、あるいはコオロギのそのまんまのが本当に入ってるとかっていうのは、心理的には受け入れられないんだなと。
ああ、そういうことね。
だから単純に文字でコオロギって書いてた方が消費者は受け入れやすいという
なるほど、
はい、そうなんです。それがちょっと最初にというか一番自分がへーって思ったところ で、でなんでそもそも昆虫を食べることになっているのかというところですよね。ざっくり食料問題だっていう、なんかいくつか理由あって、よくある切り口は、まあ、食料問題だと
聞いたことある、
うん、 うん、いうのがあって、これ僕たちも大豆ミートの話した時に調べたんですけど、
うん、
今までの何も食べるものがないじゃなくて、米とか麦とかその穀物はあるが、
うん、
豊かになってきたんでお肉が食べたいっていう人たちがこう世界中に広がってくると、経済格差が縮まったりして、
うんうん
う
ん、
そうしたらタンパク質が不足しますよねと、
うん、
いうことがあって、だから実際にその昆虫食みたいな変化球だけじゃなくて家畜の需要もまあ今後上がってきますと、
うんうん、
そうだからじゃあ牛とか豚食べればいいじゃんっていう人もいると思うんですけど、
うん
うん、ただそれだけだとちょっと今問題がありますと、
うん、
で牛とか豚を食べることになんかこういろんな課題があるんですけど、何か知ってますか？早押しクイズで。
早押し。
餌場。
あ、餌、はい、正解。
装置が足りない。
うん、そう、餌は今、機械的にその規模を要するっていうことですよね。
うんうん
はい、あと、バーチャルウォーターとか、水関係とかもそうです
ね。ああ、そうですね。葉っぱに含まれてる、餌に含まれてる水とか、うん、実際に水直接飲ませてるのか分かんないけど、
うん、
ゆとさん、なんかありますか？
全然わかんない。
ギブですか？
ギブ。
そう。動物で問題だよねってなってるのは、やっぱその、結構規模が必要っていう、
うん、
あの、シロさんが言ってた通り、シートヨさんが言ってた通り、こう、水とかが必要なんで、その、SDGs 的な、
うんうんうん、
あの、ものもあります。あと、動物殺すのかわいそうだよねっていう、こう、
うん、
人たちも、いるので畜産に反対している人もまあ中にはいると。
うん、
あと餌の種類もあって、
うん、
あの結構トウモロコシとか食べるので、
うん、人間が食うべき穀物を与えなければいけないっていうところですね。
そうなんですよ。だから100世の中に、うん、世界に100の畑があるとして、
うん、
家畜が増やすとその畑を家畜用に確保しないといけなくなるので、
うんうん、
今度は人間の食べる分が減っちゃうっていうのが、
うんうん
あります、はい。なので、タンパク質足りない畜産以外のタンパク質が必要とされてると。うん、まあ、その SDGs とか、アニマルウェルフェアっていうんですけど、うん、さっきの動物殺したくないよね、みたいな、うん。そこで出てきたのが、昆虫食であり、大豆ミートであり、培養肉であると。大豆ミート食べてなんかかわいそうとか命をいただいてるっていう感触の人ってあんまいないと思うんですよね。
うん、
ああ、うん、
そっか。
と、うんうんうんうん、いうことで多分そういった SDGs だとかっていう将来を考えた時にこういったものを頭のいい人が同時多発的に思いついたんじゃないかなと、
うんうん
うん、いうふうに思ってます、はい、あと栄養面とかもあると思うんですけど、その辺はまあそんなに昆虫だからすごくいいとか動物だからすごくいいとかってこともないのかなって、
うんうんうん
はい、あそう思ってます。
そうですね、
カエルとかじゃダメなんですかっていう。
ああ、なるほど。そうです。そこはね、ちょっといくつか調べたんですけど、コオロギである理由ですよね。
そうですね。なんかその、うん、うん、確かにその、豚とか牛とか鳥とかっていうのは、うん、やっぱりその個体自体が大きいんで、
うん、
なんか気持ちわかるんですけど、うん、なんかカエルだったら大量に飼育したりとかできそうですし、
うんうん、
まあ味も鶏肉に似てるんで受け入れられやすい。
なるほど。
うん、
わかりましん。あ、すいません。ちょっとごめんなさい。わかりましんなんですけど。
そうですね。あとまあ、はい、なんでコオロギなのかなっていうのは、ちょっとすごく気になってます。なんかバッタとかでも構わないし。
あ、はいはいはい。
まあ、イナコとかって昔からずっと食べられてたじゃないですか。
そうですね。そうですね。
っていうのはありますけど、なんかなんでコオロギだけ、コオロギしかなんか出てきてない感じがして。
はいはい。
それがたまたまそうなのか、なんかコオロギである理由があるのか。
うん。うん、そうですね。まあ、さっきの、豊さんの話でもあった通り、成長が早い。
うん、
卵から、成虫になって、また卵から成虫が、もう1年以内でそのワンサイクルが、
うん、
いくっていうことなんで、まずそれで一つフィルターがかけられてて、うん、例えばカブトムシの成虫とか食べようとしたら、
うん、
何年ぐらいかかっちゃうんですか？
あれもう、
土の中から、
うん。ワンシーズンかかっちゃう。
そうそうそう。で、土の中で芋虫でいる。ステージもあるじゃないですか、
うん、
っていうので多分バッタ類とか出てきて、うん、でその中であと餌が雑食っていうのも大事らしくて、
うん、そうでしたね、
うん、そう例えば蚕とかも 結構タンパク源としては優秀らしいんですけど、カイコを増やすためにはクワの葉がないといけない、そうするとクワの葉が自生しているところでやるとか、わざわざ育てるとかしなきゃいけないので、っていうのが雑食でありますと。本当です。なんかそこが
養殖。何でもいいからその辺にある葉っぱ与えとけば全部食べるみたいな。
そういうことですね。で最後はもうこれはちょっと乱暴ですけど、味
、うん、いいんだって
感じ。味いいんですね。
いや俺食ったことないですけど、徳島大学がやってるベンチャーのコオロギやってるところのインタビュー見てたら、育てやすいのと味が良いからコオロギに注目しましたというとこですね。であともう一個あるとすれば、これコオロギ食の発祥って多分ヨーロッパだと思うんですよね。で世界的に見てそのアニマルウェルフェアとか SDGs とか、その環境系にヨーロッパの人ってすごい関心があるので、じゃあヨーロッパの人たちがじゃあ何を食べようか、じゃあどの昆虫にしようかってなった時に、彼らにとってコオロギがすごく身近な材料だったんじゃないかなっていう。さっきも豊さん言ってたのヨーロッパなんとかコオロギでしたよね。
ああヨーロッパイエコオロギもう、
餌、
餌もうそうですね、生き餌として大人気の
そうそう、だ多分テーブルの上にこう全ての生物を並べて比較したっていうよりは、最初に考えた人の身近な、虫をいくつか言ってって、もしかしたらカエルがそこに入ってなかったかもしれないし、カエルの飼育が大変だったのかもしれないし、なの結局最後はビジネスになるので、飼育がしやすいのと味が美味しいっていう、
ちょっとね、そうか、味のところはちょっとムカデに聞いとけよかったんですけど、
ムカデと対話
増え方はやばいですよ本当に。なんか土をその辺に置いといてやればもう自動的にもう、もうでこんなちっちゃい本当に1ミリぐらいの子供たちがブワーって増えるんですけど、あれ本当に全部共食いさせなくて全部うまくやったら一世代だけで何十倍何百倍に増えるんだろうって感じなんで、で段ボールとか卵が入ってる段ボールみたいなケースがあるじゃないですか、なんかアメリカとかでよく見るのかな、なんだろう、あれで置いとけば土とかいらないので、あっという間に増えますし、そう飼育のしやすさはもう抜群です、
なるほど。いや今聞いたらなんか結構そういうものを作るとき、物質とかを作るときに微生物使うことよくあるんですよ。例えば薬の原料とか味の素とかもそうですけど、微生物って結構倍に増えていくから、その大量生産とか微量なものを大量にするとか使うんですけど、今のコオロギもも
う倍で、なんだっけな、1000匹いたら500兆ぐらい増えるよみたいな、ね、なんかそんなの見た気がする。
やばい数だね。
やばいですね、そうですね。だから他の直接比べたわけじゃないですけど、それも結構大きいんじゃないですかね。
そうですね。で、あれですよね、見た目が嫌だからなんか打開策としてパウダーにするって話があるじゃないですか。
ああはいはいはい。
粉々にする。
粉々にすればもう分かんないよねって。
でもはいはいはい。
でもそれもちょっと思いました。なんかその例えばカマキリとかバッタとかってお腹のところに液体、まあコオロギもあると思うんですけど、なんかあるじゃないですか。なんか中身が。
中身が。
コオロギってなんか中身がある感じがしないんですよね。
ああ確かに。
セミみたいな、なんか全部乾燥してるみたいなイメージ。
確かに。
それもあるんですかね。
ああ、なるほど。ちょっと、そこまではわかんないですけど、結構、この手のやつって、パウダーにする、した方が扱いやすいみたいなとこあって。まあ、一つは、その見た目が受け入れられない人にも、食べてもらえるっていう、のが一つあると思うんですけど、あとはなんか、したくなくてもなっちゃうのかなってとこもあって、
なっちゃう。
なんかね、ローストするらしいんですよ、コオロギを、製造工程で。
へ
ぇ、それは香り付けなのか、もしくは殺菌してるのか、わかんないですけど、なんかそうすると、もう形が保てないんですよね。例えば、焼き魚の皮って、結構パリパリしてて、ちぎれたりするじゃないですか。
あの感じ。
なのでローストしちゃうとお客様にあのコオロギそのままで届けることができない。
なるほど。見た目を、そのまま残しておくこともできないし、
うん、
そのまま残しておいたものも受け入れられないから。
どっちにしろ。
そうなんですよ。
そうなんですね。
っていうのもあるし、いっぱい理由あると思いますね。うん、あとは、まあ、そのままで運びたいとして、
うん、
じゃあトラックに、その、死んだ食べる用のコオロギを、
かさばります。
流通で。
そう。流通的にも、やっぱ粉だったらもう、べちゃってやって大量に一回で運べるけど、ね、コオロギをもしかしたらフルーツみたいに一個一個個装して、壊れないようにして、ね、贈答用のイチゴみたいな感じで、やんないと、あの形に保てないとか。
確かに。贈答用のコオロギって出てくるかもしれないですね。めちゃくちゃ綺麗な状態でめちゃめちゃすごい高価な餌をあげて、うんうん、完璧なクリーンな状態にしてすごい一匹一匹パックに入って贈答用みたい
な、うん、お供え物とかでも良さそう。
刺身で食べる文化もとか、うん、ごめんなさい、想像が難しいのでちょっとごめんなさい今は。
いやでもブランドコオロギは面白いかもしれないですね。
ブランド
動物って結構ブランド化されてるじゃないですか、
うん、
あ、なんか
黒毛、うん、宮崎牛とか、
うん、
豚はなんか黒豚とか、そんな感じでなんかなんとかコオロギって出てくるかもしれないですね。なんかその地域の名産で育ちましたみたいな。
うん、
あ、
うんうん、そうです ね、 だって最後もう一個メリットがあると思ってて、吸収効率がいいんじゃないかなと。
吸収
思ってます、栄養分の、
うん、
最終的にこう人間の胃液なりその大、うん、腸内の中でそのコオロギのなんだ栄養素が抽出されて、
うん、
体の中に吸収されていくと思うんですけど、
うん、
やっぱり砕いてあるものの方がやっぱ中身が取り出しやすいっていうのが、
表面積と体積の違いです、
ね、そうですね、おっしゃる通りです、うん、だからコーヒーもなんか豆のまんまお湯かけないじゃないですか、
うん、
それをひいたやつ
細かくしますね、
うん、細かくしてコーヒーもお湯かけてで成分を抽出してくるんで、
うん、
まあ、なので粉にする理由ね、やっぱりキモいっていう人のニーズに応えてるっていうのもあると思うんですけど、
うん、
まあそのローストする過程で壊れちゃったりとか、
うん
うん、まあ、あとはそうかな、ローストしてるのも日持ちさせるためにローストしてたりとか、まあ、あと吸収効率とか、うん、あるいは運べない、もうあの形で運ぶのにすごいコストがかかるっていうので、
うん、
まあちょっと工業製品として考えるとそんな感じかなっていうふうに、
うん、
あ、
思いますね。
そうですよね、
うんうんうん、
すごいめちゃくちゃ詳しくありがとうございます。
はい、
ローストローストするから粉々になるしかないっていうことなんですね。あれ、それはちょっと確かにびっくりって思いました。
そうなんですよ、やっぱだし、まああのまんま出てくるニーズっていうのもね、さっき言った通り
少なそう、
東京みたいな都市部の人は少なくともちょっと受け入れられないかなって。
そうですよね。だって豚の
本当にさ、本当に背景が皿の上になるんですもんね。
まさに肉とか食べてますけど、正直言うと豚の丸焼きとか顔がついてたり、うん、手足もあった状態でローストされてても、うん、美味しそうよりはうおーってなることの方が多いから、うん、結局そこもあるのかなと思いますね、うん、
全体がね、
なんか、うん、想像しやすくなっちゃう、これ生きてたんだよなっていう想像がしやすくなっちゃうってのも一つあるのかなと思います。
確かに、
うん、
はい、ちなみに食べたことは僕はないです、こんだけ喋っといて。
あ、僕は正直言うと、あ、これ最初に言ってけばよかったですね。あのコオロギ食について賛成とか反対とかは全部触れてないですもんね。
あ、触れてないですね、
うん、触れてなくてこういうのがあるという事実だけね、
うん、
だからちょっとね、あのどういうふうに意見が偏ってるかっていうのはそれぞれ、まあ、あるとは思うんですけど、もう聞いてないですし、知る分かんないですし、ね、それを共有するものでもないとね。
そうですね、
すごいエクスキューズ。
今議論のネタになってるところではありますからね、これ下手したら炎上にセンシティブな話題。
そうなんですよ、
そう、
僕もいいとか悪いとかは思ってないし、食べたことないし、うん、まあ食べてもいいし、
うんうん、
ただあのこのさっき言った大豆ミート培養肉昆虫食みたいな、
うん、
新技術の一つみたいな。別に、
そうですね。
コオロギ食だけがいいとかもね、思ってないし。
うんうん。
どれが生き残るのかな、みたいな。
そうですね。いや、もう、その通りだと思います。ね。だけど僕はちょっと申し訳ないんですけど、うん。生き絵のイメージがあまりにも大きいので、これ食べるんだなって思う、ちょっとなかなか難しいところが、個人的には。そこだけ。
なるほど。それはレアケースですね、多分ね。
生き絵が先に来るからね。
生き絵でずっと馴染みのある生き物だったので。
確かに。ムカデと同じものを食べるんだっていう感じが。
ちなみに昆虫、食べたことあります？
あ、もうそれはあのイナゴとかハチの幼虫とかは食べたことがありますね。う
ん
う
ん、おお、ゆとさんある？
うん、イナゴとかバッタ系もなんか何かはあるよ、そのイナゴ以外も。
マジか、え、うん、そうな、俺ないあないっていうかある自慢をしようと思ったけど全然自慢にならない。僕が食べたのは旅行でミャンマーに行った時があって、
ああ、うんうん、行ってたね。
ミャンマー行ったら、その一緒にいた現地のミャンマー人の人が屋台で、もうこれおごってやるよみたいな感じで、芋虫の素揚げを、
うん。あ、それないね。
迫力があるな。
見た目ね、インパクトが。
そうだ、ミャンマー人の人、日本にもいたことあるから、日本人大トロ食べるじゃん。
うん、
日本人、あの、ミャンマー人芋虫食べるから、みたいな。
なるほど。
非常に特別な、特別な食材だから食べてくれるやつ。
高級食品。
うん。でもよく言うやつですよね。エビみたいな風味がしたと。
美味しそうですね。
うん、
そうですね。そうだ。それで言うと今回のコオロギ食流行っていて、うん、コオロギパウダーでいろんな食品にも、まあわかんないですけどね、うん、まあ、うん、入ってるものもあるというところなんですけど、アレルギーがね、ちょっとあれですよね。
そうです、
そうです。そのエビとかの。そうなんですよ、うんうん、この甲殻系に分類されるのかな、アレルギーが、
うんうんうん、
エビカニがダメっていう方は多分ちょっと難しいと思う、はいはい、ダメだと思うんで、
そうですね、うん、だから一番やっちゃいけないのはコオロギって言ったら売れないから、うん、こっそり混ぜるは一番やばいですね。
そうですね、うん、それはもうアウトですよね、うん、成分表記ちゃんとしないと、その観点からは確かに、うん、そうですね、
そうですね、はい、なので、まあ、アレルギーが一つの昆虫食のね、課題らしいですね。
へぇ、うん、そうですね。
はい。じゃあ、僕からはこんなとこですかね。
ありがとうございました。
ありがとうございます。いや、面白かった。昆虫食。
いや、うん、あの、いろいろ前後の情報がつながったりして。
ああ、そうですね。うん。だから、バックグラウンド、生態とか調べて、バックグラウンド持った状態だったので、あ、だからコオロギ食なんだなっていうのは、うん、なんとなく、だから、うん、そう、あの、お金もうまく回せるんだろうし、
うんうん、
っていうところで育てやすいし、ね、うん、流通させやすいしっていうのもなんとなく今回は分かりました、
うん、いや、あのコオロギがその増えていく様をリアルにね見ているのはトヨさんだけ
だ確かに、
もうあっという間です。すごいので
ちょっと見たくなってきた。
そう、結構その辺ビジネスの肝ですよね。そのフードビジネス、も、苔とか藻とかもね、そういう理由で選ばれてきたりとか、うん、さっきの微生物もそうだし、
増えると、
うんうん、昆虫の場合はコオロギっていう。
そうですよね。だからなんかその今食品ロス問題とかもありますよね、うん、だけど、そのロスした食品をもうそのまんまコオロギに食べさせることもできるのではっていう話もあるみたいで。
あ、そうですね。
なるほどね。
循
環。うん、なんかもうまさにサステイナボーだよねっていう話。
そうですね。動物とかに生ゴミは食わせられないらしいですけど。
ああ、
うん、うん。なんかそういうルールがあるらしいんですよね。
あ、ルールなんですね。
だけどコオロギはまだルールがないので、
そういうこと、
うん、やりたい放題みたいなところがある。
そうそうそう、だからコオロギにも使えるのか、これから生ゴミでもいけるのかとかね、
うん、
動物愛護団体とかそういうのが関係してくるってことなんですね。
生ゴミですか、あ、じゃなくて
生ゴミとか、
あ、なん
か
そういうの動物に、
そうですね、まあ、あとは普通に食中毒とかに牛がなると牛乳の品質が、まあ、牛乳っていうか食肉の品質が落ちたりとかもあるんじゃないですかね。
ああ、そうか。まあ、確かにその動物愛護団体で、そのやっぱ肉っていうのがちょっと わかわいそうじゃないかっていう話が出てくると思うんですけど、コオロギに対してその人たちはどう思うんですかね。
確かにビーガンとかベジタリアンの人ってコオロギ食べる。
確かに
どうなんですかね。だって今回の一番最初の基本情報の分類、動物界のってところから始まってますから、ね、動物界節足動物門ってもう動物なので
動物だ、
うん、
そう確かに新しいなんか好奇心がまたくすぐられましたね。
そうですね、うん、だからやっぱ結局大豆ミートが最強っちゃ最強なのか
もしれない。そうですね、
うん、ちょっと大豆ミートの回はぜひ農食ラジオさんのね回がバッチリありますんで、
ぜひぜひ。 そうですね、ありがとうございます。そうなんですよ、
うん、あれ聞いたらやっぱりあすごいんだなって思うし、あとは窒素循環の話でも結構実は参考にしてるところがあって、
うんうんうん、あそう、そのなんかどっかで話してくれてましたね。
はい、
うん、
そうですね、実装もあと何でしたっけ、遺伝子組み換えとかも、
うんうんうん、
もう出典というか参考文献農食ラジオなんで、
あの仏作1の90何話で、
あ、うんうん、
そう使ってくれましたね。ありがたいです。
はい、
まあそういうこともめちゃくちゃ聞ける番組、これからコオロギ食の話もじゃあ本格的にやられるんですか、農食ラジオさん。
まだ予定してなかったんですけど、今喋ってて知りたくなったこととか
全4回ぐらいで、
うん、
超大変だな。
ここではざっくりだから、
ね、ざっくりです
もっと詳しく
これが前編になる可能性もあるし、あるいはアフタートークみたいのをするかもしれないし、
あ
ちょっとね、
いいですね、
わかんないですけど、はい、喋るかもしれないので、いい、ね、聞いてもらえるとね、はい、幸いでございます。
はい、じゃあそんなことも踏まえてね、まあコオロギとコオロギ食でした。
はい、
いいですか。まあね、あの栄養価とか栄養素とかの方もね、あのいろいろあるみたいで、
うん、
まあそこの辺も多分農食ラジオさんがね詳しく話をしてくれると思いますんで、
お願いします。、
は
い、
そうですね、ミクロの部分がまだありますね。
お聞きくださりありがとうございました。仏学セカンドは皆様からの温かいお便りを募集しています。概要欄のお便りフォームからお送りください。レビューも待ってます。
詳しくはツイッターや公式ホームページをチェックしてください。
今回紹介した内容はざっくりだけです。これ以降の深掘りは仏部員の皆様に委ねます。今もあの日の生物部、トヨと
シロと
ノート食のラボラジオ TT と
ユトがお送りしました。
ではまた次回もお立ち寄りください。
お疲れ様でした。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
こちら
面白かったですね。
めちゃくちゃ面白かったです。あ、ごめんなさい、最後ノート食のラボラジオさんの告知等紹介等あればお願いいたします。
はい、じゃあゆうとさん。
いやいや、どうぞ。
あ、告知、はい、そうですね、ノート食のラボラジオというポッドキャスト、農業っぽい話であったり食っぽい話であったり、僕が農学部に入ってから知ったことをいかんなく惜しげもなく放出し、ゆうとさんに叩きつけてます。
はい、ありがたい。
これまで遺伝子組み換えの話とか、種なしフルーツは何でとか、
うん、
大豆ミートって何物みたいな話をしてます。まあ、過去ね60話ぐらい喋ってますので、
はい、
60トピックぐらい喋ってるので、なんか気になるものがあったらぜひ聞いてみてください。はい。
はい。
ありがとうございます。ゆとさん、あれですよね、数学の方も
や
られ
てますね。大丈夫です。
それはマジでいい。なんで
今、停止中？
いや、配信したよ、久々に。
ああ、不定期配信だと。
う
ん、
そう、忙しくて。
この間、一個出てきましたよね。
うん。うん、やべ、まだ聞いてないわ。
あの席
あ、そう
あれ実はあの群馬県の人なんですよ。
へえ、
自分群馬なんで、あ、知ってる人だと思って。
英雄。
ここの数学の話ってカットした方がいいですか？
あ、どっちでも大丈夫です。
群馬のところはカットした方がいいですか？
いやいや、まあ別にいいよ、もう、はい、みんな言ってるし、五六狩りの県ってみんな言ってるだけだけど。
いや じゃあそんな農食ラジオさんめちゃくちゃ面白いんで、うん、あの正直言うと僕たちはねざっくりなところなんですけれども、農食ラジオさんはもうちょいそこに専門的に一歩踏み込んだところがあって、ダイレクトに生活にためになるので、
うん、
めちゃくちゃ面白いし、そうなんだっていうのとためになるのと、あこの野菜を選べばいいんだとかあご飯の炊き方って
あ
そう蒸らすのはそういう意味があるのかとか
めちゃくちゃ聞いてくれてる
わかるので、もうぜひ聞いてください
、はい、これを聞いてのあれ農学部のすべてを詰めようと頑張ってます
、うん、いやそうそう、いやていうかあれですね、農学部のあれを増やすっていうのはまんま農食ラジオさん聞けばある程度増えるんじゃないかなって思いました、
まあ、今そう野望野望です
逆にあの農食ラジオを聞けば農学部に行かなくてももう全部ここで大学の授業やるんだみたいな
行く必要がないみたいな
戻ったら
ちょっと大学が違うとこ行こうみたいな感じの
はいはい、きっかけになればねいいと思います、
う
ん、
そうね、
は
い、
この度ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。